ご神君。一つ、我が身は我が身ならず、皆神と神との身と思い知れよ。神の大恩を悟って初めて神恩奉仕の生活ができる。国恩を感じて社会奉仕の心が生まれ、国民の務めを果たすことができる。神の大恩を悟ってとあります。神の大恩、神様のご恩恵というのでしょうか。神様の懐の中に抱かれてある私であるということが本然と、悟らされるというよりか実感として肌身に感じる。そのためにはある時本然と感じるということもありましょうけれども、そうではなくてやはり信心体験の積み重ねによるところが大きいと思いますね。あるなんと言いましょうか、宗祖教祖と言われる方、そういう方たちがおられますね。あるところの教祖様と言われる方は、それこそある日突然、神様が降りてこられたというのでしょうかね。いわゆる神がかりの状態になられて、そして神様の言葉を口走られるようにというのでしょうか、口で語られるようになって、教祖様になられたといったような、ある日突然に神になる、神の言葉を口にするというのでしょうかね。そういう方もおられるようですけれども、どちらかというとそういうある日突然に神がかりになる、そして宗教を起こすという方の方が多いようにも感じられますけれども、師匠大坪宗一郎氏がこのお道、この池上金光大臣様のお道が好きだと、好きになられたというのでしょうか。もう選ばれた、若い頃には他にももう少しいい宗教というのでしょうか、信心がないものかといろいろ本も読んでみたりしたとおっしゃっておられましたけれども、それでもやはりこのお道、金光様のいわゆる教祖様の道が一番だと思ったと。どこが一番かと思われたかというと、それはこれなら誰でもできると思ったとおっしゃっておられました。それはつまりいわゆるヒップの俗人と言われる普通の人が、教祖様もある日突然神がかりがあって、いわゆる何と言いましょうかね、私どもの手の届かないような存在になられたというのではなく、一段一段心が成長していかれる、それに伴って神格というのでしょうかね、神様としての神としての格が上がっていかれた、そこがこの道が素晴らしいと思ったところだと、そうおっしゃられたことがありますね。これなら私にもできるかもしれない、いや万民が誰にでもできると、そう感じられたようですね。ある日突然神がかりになって、それで開けた宗教というようなものは、なるほど、その人が生きている間はいいけれども、亡くなった後には代が続かないということになりましょうかね。また誰でもが、それこそ弟子の誰でもが同じようになるというわけにはなかなか参りませんね。この道を行けば間違いなく心が成長して、誰でもがそれこそ神の氏子である氏子が神に成長することができる。いわば誰でもが宗祖教祖のような境地といいましょうか、そこまでたどり着くことができるのだと というのがこの道だと師匠はおっしゃっておられます。確かにそうだと思いますね。確かに私どもの心を神様は一つ一つ育ててくださる。だからやはりそういう神様のご親切に触れ続ける、そしてその新人体験を積み重ねるということが大切なように思いますね。その例えばそれこそ1年2年の新人では迷いやすい、10年と新人がついたら我と我が心をおかめですか、そういう見教えがありますね。やはり5年10年とそのいわゆる新人体験を積み重ねる、心を改まることを積み重ねる、そこに初めて何と言いましょうかね、我と我が心が拝めれるというような心も育ってくる。いよいよありがたい心も、ありがたいと思う心も育ってくる。まあ中には神様にお願いしてそれこそ九死に一生の命を助けていただいたという、そのこれを神様の大恩だという方もおられましょうけれども、そしてその一生に一度命を助けてもらったというその恩で、まあ信心を続けるという方もおられるようですけれども、まあどちらかというと昔の人のタイプのような感じがいたしますね。そうではなく、まあそれも大切ですけれども、それではいわゆる新人教令会といったような時に教令のお話になりますが、それこそ同じお話をいつもされるということになります。私が何歳頃何歳の時にこういう奇跡的なおかげをいただいて命が助かったといったような、これが5年前の話であったり10年前の話であったりということになりますと、その人の心、新人は全く進展していない、10年前にいただいたおかげ、20年前にいただいたおかげ、まあ確かにそういういわゆる成功体験というのでしょうかね、奇跡的なおかげ体験というのはありがたいことではありますけれども、それとはまた別に日々の中にその新人の体験を積み重ねていく、昨日はこういう負い目をいただいた、今日はこういうお知らせをいただいたといったような、そのやはり積み重ねというのでしょうかね、それが大切だと思いますね。そういう中にそれこそ昨日はいただきました、これが菊池山宗春でしたかが降りてきた、まあ音楽関係の人たちはその降りてきたという言葉を使われるようですけれども、私も全く昨日はそんな感じでしたね。まあ、いわゆるお知らせをいただいたというのとはまた違った感覚で、何か心の中にふっとその言葉が湧いてきたというのでしょうか、降りてきたという感じでしたね。やはりこれも神様のお知らせの一つだと思いますね。ある先生は、ふと思うは神心、あれこれ思うは人心とおっしゃってくださった先生がおられますね。いわばふと思った、それは神様がふと思わせてくださったのだ。いわばまあ神様から言葉が降りてきたとも表現ができるのかもしれませんね。まあその人の感覚によって表現の仕方はいろいろありましょうけれども、神様がメッセージをくださったことには違いありませんね。そういう体験の積み重ねによって、それこそふと思うこともある、降りてくることもある、なるほど、ご神願で目の前にその情景が現れることもある。まあ今朝そのそれこそこれはふと感じさせていただきますことですけれども、いろいろな成り行きの中に 今朝の新春記念の中でいただきますことは、ああこれは大きな願いを持たないといけないなということです。そういえば師匠がよくおっしゃっておられたなと、大きな願いを持ちなさいとおっしゃっておられました。そしてまたある方は、その私にも大きな願いがありますとおっしゃっておられた方があります。そして師匠は、大きな願いを持ちなさい、願いは大きく道は足元にありと教えてくださいますね。その願いは大きく持つのだと。しかし大きく持ったからといってそこに行くためには、その行く道は足元にあるのだ。まあ日々の修行、修練というのでしょうか、を積み重ねながら、しかし目指すところは遠くの方、大きなものでなければならないと。とにかく大きな願いを持つことだと。そうでなければまあ心身がマンネリ化してくるというのでしょうかね。そのマイフォーム的なおかげと言われたり、マイフォーム的心身と言われたりいたしますけれども、それこそ家族が幸せであれば、家族がみんな健康であれば、まあそれで良い、それを良しとする、そのことを目指しての信心というのもありますけれども、まあそれはそれで確かに良いのでしょうけれども、ところがその我が家庭さえまあなんとかうまくいけば良いという願いだけであったのでは、そこの願いで止まったのでは、まあやはりマンネリ化するような感じがいたしますね。それこそ叶いようもないような願い、大きな願いを持つ、世界の真の平和を願う、まあこれなどは大きな願いと言えるのでしょうね。もちろんその世界の真の平和、世界が平和でありますようにと願いながら、家庭内で夫婦喧嘩をしていたり、子供と親子喧嘩をしていたりというのでは、まあ笑えぬナンセンスというようなことにもなりましょうからね。世界の真や失礼、世界の真の平和を願うからには、まずは家庭の中が平和でなければならない。夫婦仲良く睦まじくという仲があって初めて、世界の真の平和が訪れるということになりましょうからね。世界のが真に平和でありますように、戦争がなくなりますようにと願っていながら、それこそ同僚と口喧嘩をしていたり、家の中で争い事があっていたりというのは、これはまたおかしな話ですから。もちろん世界の真の平和を願うからには、まずは我が家の家庭の中が平和である、そのことをまず願う、そこからでしか世界の真の平和は訪れないわけですからね。しかし家庭内の平和だけを願うというところでとどまっていたのでは、まあ信心が底止まりになってしまう。世界の真の平和を願うといったような大きな願いに、私どもの願いが、まあ育ってこなければならないということでもありますね。願いが育つ、その大きな願い、いよいよ大きな願いを持たせていただく、そういう心がやはり育ってこなければならない。あれは詩人様でしたか、それこそ小さな池にはボウフラぐらいしか住まないけれども、水たまりですかね、大きな海にはクジラが住むと言われておりますように、これは私どもの心の大きさということでもありましょうし、その願いの大きさということでは ないでしょうかね。またあれは何でしょうか。虎を描けというと、虎を描けといえば描いたら猫ぐらいにはなると。まあ猫を描けといっても何を描くやらわからないけれども、虎を描けといったら猫ぐらいのものにはなるだろう。どうもこれなども大きな願いを持てと。そして大きな願いを持てば、それこそこれではいかん、家庭も平和でなければという心も起きてくるわけですね。家庭の平和を祈るというだけのとこからでは、なかなか本気で家庭の平和ということには難しいところがありますけれども、よし世界の平和を願おう、世界真の平和を願おう、そのためにはまずは家庭が平和でなければならないと、その家庭を平和にするということにも力が入るのではないでしょうかね。大きな願いを持てと。そしてその大きな願い、道は足元にある。願いは延滞なれども、その道は足元にあるということですね。どうぞ大きな願いを持てる私どもにお育てをいただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。